はい。
きましたね。はい。はい、すみません。ちょっと設定がおかしくなりました。はい。今日からですね、ヨハネ福音書なんですが、ヨハネ福音書は今から20年前の6月に日曜日の礼拝でして、3年近くかかって終わっております。他のところ、家庭集会があちこちあるので、そこのところでもしていたことがありますね。他の方2箇所ぐらいで、それでまあ20年ぶりぐらいになります。今回で、ヨハネ福音書をするのは、まあ、3年ぐらいはかかると。私もちょっと年があれだけ進むから、半年余り前のように突然何かの病気になるということもあり得るので、まあわかりませんが、3年後から他のいろいろやったらもう一回するってことはあんまりないかもしれないですね。はい。それで、まあ、今日はそういうことでしたいと思いますが、その前に、ですね。ちょっとこれをですね、みことさんに見てもらいますね、この色をね、初めにね。はい、ちょっとこれ。これ。綺麗な緑でしょ？この綺麗な緑色。これだけ見ても何もわからないと思うんですね。
キュウリ。
キュウリ。キュウリという声も出ましたが、もうちょっとこうするとすぐにわかりますね、これ。まあ、こういうふうにですね、非常に鮮やかな緑をした、この、金具の仲間ですね。こういうのもあります。で自然界にはこのように、この色素を持っているのではなくて、光の具合で、これも別の角度から見ますと、少し赤茶色に見えるんですね。光の干渉というですね、CD の地面が7色に光ったり、石油を水に溶くと、虹色に分かれたりしますよね。そういうふうに光の干渉ということで、これ高校の物理、の光のところで並ぶことなんですけども、それでこういう色が出てくるわけ、前もちょっと言いましたですね。はい。まあ、少しでもこういうことで、身近なものに不思議な光、色っていうものをですね、見ておく必要が、見ておくと関心ができます。それから、さっきも話して出たんですけども、これは、今年で4匹目なんです。これは子供なんですよ。ちょっと若いですけどね。これは、小さな、指の状態の少し大きいぐらいの、これもマムシなんですけども、このように私の子で4回目ですね。帰ったら、夜だからこうなったんですね。もう一つ違うもの。これはわかりますね。ユリはユリでもいろいろな種類がありますよね。で、これが一番強靭なユリですね。日本での。まあ、一番というところがありますね。山ユリなんかのように、だんだん弱ってきて、弱っていってくるとか、光が当たらないところになると、だんだん消えていって、高速道路際とか、なかなか他には見られない。これは、非常に痩せた土地でもですね、平気で力強く、はい、種で増える。これはタカサゴユリって、こ ここの庭にも一人でにですね、はい。私ね、ずっと何十年も前に移植してあったら、それから一人でにあちこちに、これは玄関入った、玄関のすぐ前なんですね。私の家のこの玄関のすぐ前ですけど、家のすぐ前はこういう状態で、木ばっかりですね。どこの山の中かと思いますが、実は山の中だからですね。今こういうふうに、高砂より、これは台湾や日本の南部の方での原産ということなんですね。昔、台湾の人たちの一部は高砂族とか言ってたりしましたが、そのことからですね。鉄砲入りと近い関係のものなんですけども、歯の形が違うので、一目瞭然ですね。はい。まあ、こういうふうに、神様は非常に美しいような、しかも強靭な、ユリはユリでも強靭な輪ですね。こういうものを作ったり、します。鉄砲入りは、最も気品、気品のあるユリとして、世界中でですね。昔は、マドンナリリ、マドンナリリというのがですね、キリスト教の絵にも使われていた。昔使っていたようですけども、だんだんと鉄砲よりの方がより気品があると言って置き換わっていったわけですね。はい。まあそういうことで、これは高砂よりと、高速道路の乾いた崖の切り崩しても平気でどんどん入るというぐらいですね。はい。まあそのようにお願いしておきます。はい。それともう一つはですね、これはさっき本間さんも言われましたが、今日は特別な日ですね。8月の15日といえば、日本がたくさんの人たちを、まあ、殺してしまった。日本人も死んだ。原爆も落ちた。それが最終的に終わった。ということを覚える日なんですね。日本は公式的には終戦といってですね、なんか一人でに終わったというような用語を使って、終戦の日とか言うと、一人でになんか終わったような感じですね。敗戦のことを決して、いかにしてそれは負けたのか、膨大な死者が出たのか、他の国々もたくさん。このことは、本来、こういった日曜日の礼拝で行ったりする教会はほとんどないと思いますね、前も言ったり。複数の教会で私が、福島原発の事故があった、その後のからしばらく経った時に、複数の教会関係の人に聞いたら、牧師さんが今回のですね、原発の大事故について話しましたかって言ったら、全くないと。憲法の問題にしても、平和憲法のことについて全く言われたことがないという教会も多いわけです。でも、聖書は前も言ったように、予言書っていうのは当時の世界の状態を鋭く見せですね。そしてこれはいけないと。神に立ち返ると。その神に立ち返るということを言うために当時の社会の間違ったことをいろいろしている。単にこの世界の間違ったことをいろいろ指摘だけだったら、別に神を信じなくても、まあ、共産党の人たちも非常に真剣に調べてですね、いろいろ言っているわけです。他のいろんな人、別に共産党でなくても民主党でなくても、いろんな人が言ってる。キリストを信じる人たちはですね、神を信じた上で、そういった戦争をやめるために、単にみんながですね、仲良くしよう、平和になる、一つになる。イマジンというですね、有名な歌が。そのイマジンの中にはですね、みんなそんなのない。ただ世界一つになったらいいと。宗教も何もなくてもいいっていう感じの歌ですよね。そのようなことは無双ですね、夢です。決してそんなことはない。人間の心の中に深い罪というもの、自分中心があるからですね、本当の神様の杖を導くを何もなくして一つになることができるはずはないわけですよね。すぐに自分の中のよりか低いもの、なんか悪いことした嫌い。そういう気持ちが起こるわけです。それはたちまち一つになれないはずです。そういったことを留めるのが神様ですよね。神様の信仰なかったらですね、そんな人となるはずがないけれども、そういう歌が非常に有名なとしてですね、NHK みたいなもんでも、そういうことを非常に良い歌だって言ってるわけですよね。まあ、とにかくそれはそれとして、戦争によって、その戦争の時に、ここで一番の年長者は、今日は私ですかね、 こちらです。一番の年長者は私の妻でした。少し。で、その前、この時ですね、76年前の今、私は母親のお腹の中でおったわけです。中国、満州で。妻は台湾からかろうじて帰ってきて、輸送船がしばしば爆破される。沖縄から本土へとですね、本土というか沖縄安全なところへ来たら、対馬丸というのが爆破されて、みんな死んでしまった。子供たちが。そういう事件もありましたが、輸送船を狙われるわけですね。で早めに帰ったから、76年前に今頃は妻は父親の郷里の椎葉村でおったんですね。でそういうことで、76年前の今頃廃線になった時には、ソ連軍が退去して攻め込んできて、そして私たちが持っているのを全て奪い取って脅迫して、散々ひどいことをやったわけです。死に至らせたり、特に女性なんかを悲劇が起こったわけですね。そういうようなことで、本当に命からがら、どのようにして帰ってきたわけです。それから1年近く後に。ですから、この戦争というものを、私の母が50歳で死んだのも、このことが元の原因であるわけですね。そういう個人的なことはないわけです。前も言いましたように、アジア全体、あるいは、中国だけでも、少なくとも1000万の人を戦争によって殺してしまったと言います。日本がそういう戦争を始めなければそんなことなかったんです。日本が戦争をですね、満州事変から始まって、中国との戦争を長期にわたってしたために、中国人だけでもですよ、1000万という人は少なくともです。中国の発表はもっともっと多いです。それから、フィリピンもですね、110万人も日本とアメリカの戦争をフィリピンにしたために現地にたくさん死んだ。100万人を超える人たちがですよ、フィリピンでもこの戦争の犠牲となったこと、ほとんどの人は知らないと思います。日本人が原爆を落としてたくさん死んだ。20万、30万死んだ。そういう被害者ということばかりを言われているというのが日本の状態なわけです。それからビルマ、東南アジア、でもたくさんの人が死んでるわけですよ。そして、さらに、この戦争が、日本が朝鮮半島を植民地としておったがために、8月9日、76年前、長崎に原発が落とした時に、ソ連軍が退去して一斉に攻撃してきたんですね。そして、さらには、朝鮮半島も日本の領土だったわけです。だから、朝鮮半島の北部にすぐに侵入していったわけです。何の目的かというと、朝鮮半島支配しようと。ヨーロッパの方では、チェコスロバキア、ポーランド、ハンガリー、次々と占領していって支配していった。ずっと長い共産政治にしてしまったわけですね。それで北海道の一心交渉としてたわけです。それでドイツも分割になったんですよね。朝鮮半島も分割になったわけです。なんでかというと、日本の領土だったからです。だからあっちから攻めてきたんです。満州からずっと。朝鮮半島も。日本の領土でなかったら、直接北海道から攻め込んできたわけです。アメリカは南から攻め込んできた。だから現在の朝鮮半島が2つに、真っ二つになって、同じ国の人が、例えば東京から真っ二つになって、東北、北海道は敵味方になってしまったような悲劇が起こってきている。その元を正せば日本が植民地にしてたからなんです。そんな基本的なことすらですね、大方の人は知らないんです。なんか一人で真っ二つに分かれてある。一体誰のせいなのか。去年、日本による韓国のある日本の大学の教授だったか、助教、准教授だったかの女性の方が書いてたけど、あるかなり長いコラボの最後に、でもこのように大きな難しい問題、今も韓国と日本、もともとの原因は何だったのか、それを日本の人は知ってもらいたいということを書いて終わっとった。 ですか。韓国の人たち、北朝鮮と真っ二つ分かれて、今も敵味方になっているわけです。それを元は何だったかというと、朝鮮半島、日本が支配してたからこそ、ソ連が攻め込み、アメリカがそこで、反撃して、そうしなければ全部ソ連の支配下に置かれてしまうと。そこで38度線を仮の線として置いたわけですね。それが、戦争終わって5年後、1950年から3年間、猛烈な戦争が起こったわけです。ソ連の兵器やら中国の援助って、北朝鮮からですね、総攻撃をかけていたんですね。韓国に。そして、たちまちソウル中心部に押し寄せていったわけです。それはソ連や中国、特にソ連家がですね、朝鮮半島を自分の支配下に置こうとしたからです。で、アメリカを主体する国連軍が反撃をして、そして仮のところだった38度線までで一応の休戦。今も戦争上で平和条約ができてないんです、未だに。だから今も、北朝鮮と南の韓国は戦争状態、一応休んでるという状態になってしまう。それでいろんな問題が起こるのに、日本はですね、そのことを考えて1965年の、そういう協定があるかどうのこの言ってですね、高飛車にですね、常にしてる。まあ、そういうふうにして、それで北朝鮮から朝鮮半島全体で、わずか3年間です。その戦争の時に、なんと300万人の人が死んでるわけです。280万ぐらい。大方300万ぐらいですよ。たった3年間。あの狭いところで。日本は太平洋全体や日本の本土原爆も全部合わせても310万人と言われてるんですよ。韓国でもの北朝鮮が攻めてきて、で戦ってたくさんの人が死んだ。死んだのは300万人近い、280万人と思うんですよ。どれだけその激戦があったか狭いところで。一度そのですね、貴重なフィルム NHK 大前に、映像の世界っていうスペシャル化番組でやってたから見せたいと思います。それも目も当てられないようなひどい残酷な戦争だったわけです。それも元をたどったら、日本がそこを植民地としとったから、ここで取り合いになってる。そんな植民地なかった北海道が、だから、後にスターリンがですね、北海道、最初なんだよ、東北まで分割。四国は、四国も分割。中国とか一部の分割。九州も。日本を4つぐらいに分割統治するっていう案が出てた。で、それをアメリカは拒否して、だけどそれからさらにですね、スターリン、北海道をソ連とアメリカで分割統治しようということまで出されたけれども、アメリカがそれを拒否したわけです。それでかろうじて北海道は分割統治されなかった。日本も分割統治されなかった。ですね。ドイツのようにずっとそういうふうに分割されてしまうところだったんです。朝鮮。ですか。そのようなことを歴史として知っておく必要があるわけですね。たくさんの人たちが死んだ。だからこそ憲法9条ができたわけです。聖書的な精神をもとにしてですね、一切の武器を捨てようと。武器を取ったらそれを使って大きな戦争を、弱い人たちをもとにしてたくさん死んでしまう。さっと死ねたらいいけど、足が切られたり、ずっと頭がやられたり、精神の病になったりですね、胸がちぎられたり、親が死んでしまって、孤児となった人をたくさんできたわけです。さまよって、死んでいった。で、そういうことを根本からなくするために、イエス様はまた来られたわけですね。人間の様々なその欲望、力、お金、それでもって支配しようと。根本からそれをやめさせるのはですね、そんな単に仲良くしようとか、その歌を歌って、そんなんで決してできないわけですね。人間の根本的なところにあるから。だからキリストが十字架で死んでまでして来てくださった。そのキリスト様、神様に方向を転換しようと。方向を転換すればですね、根本的にそういうふうに武器を取って殺そうという気持ちがなくなるわけです。はい。もうそういうことでですね、こういう社会的な問題と、信号というのは決して別のものではないと。深いところで結びついているわけですね。あ、これは政治、社会の問題な、こんな関係なんて大きな間違いなんですよね。 そういう人たちは大概の歴史のたくさんの人が苦しみ悲しんできたことを知らないと、あるいは学んでいないと、聖書の小さなところだけ見て、ああ、キリストの平安へと、そういうこと。イエス様もですね、そういう腐敗、罪があるままでしたら、滅びてしまうということで、そのイスラエルの民の将来をもって涙を流して悲しまれたということだったわけです。全体として展望数を見つめるということはとても大事なことですね。はい。それだけにして、ここで今日のところです。でですね、今日のところは、この、ロゴスなるキリストというところですけども、その位置、その位置としてあるように、ここで5節も今日で終わるんではないわけです。まずですね、はじめに言葉があったって、じゃあこれ何だろうと、誰でも思うはずです。こんな風なこと書いてるのどこにもないからですね。この頃の宇宙科学館というのは、初めに何があった。ビッグバン、大爆発があった。ほとんどそれを覚えてる。誰も確かめたわけじゃないけどね。みんなそれを信じているわけです。ですね。科学というと、信じるということに関係ないようなことが多いにあるわけです。ほとんど信じてるんです。バクテリアおるぞ、小さなおるぞ、ほとんど見たことないでしょ。私じゃなくてもですね、高校卒業しても見たことなかった。大学の3年になって、やっと理学の生理科学の方で、そして、顕微鏡を見て、そういう菌を初めて見たわけであってですね。で、私が教員として赴任しても、あちこちの高校なりに行って、理科室行ったら、大概1000倍ぐらいの細菌が見える顕微鏡、壊れて使えないんです。それ使い方ちょっと難しいからですね。わけですよ。みんな壊れてるの、どこ行ったって。それで仕方ない私は10万円近く買って、自費でですね、買って。それで初めてはっきりと、本当に動くのいろんなもの、排泄物とか、動く細菌を初めて見たぐらいです。まあ、看護師さんでもですね、ほとんどの人は見てないはずです。実際この集会関係の人にも尋ねたけど、いや私も見てない。看護師さんやったらバイ菌、いわゆる細菌っていうのは見たことあるだと大きな発明ですね。そんな面倒なことはしないんです、看護学校でも。見るためには簡単に他に何でも聞いて、どこでもバイ菌つってるからって、皮膚でも何でも見えるかって、そんなこと見えないんですよね。1000倍、だいたい900倍くらいか、まあまあ見えるようになるんですけど。だからバイ菌がおるとみんな信じてるわけです。ほとんどそうですよね。薬の効果でも。みんなこれ、自分が実験したら、今ワクチンでもそうです。アメリカやって、アンホーカーと、ほんで信じてるわけです。そのことだけじゃなくって、今日も車で来たと。途中で洪水がないと信じていてる。途中で大地震が起こって、車がストップする。そのことはないと信じているわけです。人間ってのはみんなそういうことで信じてるんですね、実は。今日も私はここに集まってますよね。非常にこう、怖い怖いと思っている人は、彼にとって誰かが、ウイルスを持ってる人がおったら、東京とか親戚とったら、持ってん違うかと。それを本当に考えたら怖くなってですね、参加できない。私まだ、ワクチンまだだからと。ワクチンを2回打ってもまだ感染してですね、どうこうっていうことは最近も報道されていますけども。そんな風に、何でもですね、信じなければ一歩も進めない。生活できないんですね。はじめにビッグバンって言ったのです、それもみんな信じてる。そんなことは信じるんだけど、はじめに神様みんなをですね、作られた。そんなことは信じない。と言ったらたくさんおるわけです。帰るときはまず交通事故に遭わないと信じて運転してるわけです。地震も大地震も起こらないと信じてるというわけですね。そこで、はじめに、というと今言っているのは科学なんかでみんなビッグバン、ビッグバン、それで終わりと。でも聖書はですね、非常に不思議な書き方です。はじめに言葉があったと。これはロゴスというギリシャ語ですね。このロゴスというギリシャ語については、新約聖書における世界の最大の辞典では、 20ページぐらいに曲がって詳しく書いてる。私はそのずっと前に購入して本当に驚いた。こんなに精密に研究をされ尽くしてるんだ。徹底的にですね。からオックスフォード、オックスフォード大学出版局っていうのはサンスクリットにしてもラテン語にしてもギリシャ語にしてもですね、英語にしても世界最大、最も高いレベルのものを次々と出版してきた、世界のリーダーシップを持ってきた辞書会ではですね、出版局ですけど、そこから言って分厚いですね、ギリシャの、これはプラトン、ソクラテス、アリストテレス全部含めたり、聖書も非常に分厚いものです。あれだけよく精密なものを作られたと、本当に驚嘆するような、そこに非常に詳しく書かれている。それぐらいロゴスという言葉は非常にですね、もう簡単な古文ではないという、それから大きな広がりを持っている言葉ですね。そしてこのように初めにそのロゴスがあったらというと、この一言の意味が非常に広がりがあるわけです。その広がりを、まずそのロゴスは神と共にあって、言葉は神であったとまで言われている。神と全部創造したんだ、ロゴスってバーッと全部に広がる、そういうことなんです。でもそういったことを知らなかった、さあって読んだら、あれ、言葉とおかしいな、初めのことをこのおしゃべりする言葉があったんだろうかと、なんとなくおかしいなと思いながら、わからんこと書いてあるなと読んでいく。で、何か光が、あ、これはちょっとわかるなと、という形になります。で、ここでは初めに言葉があったというのは、今私が喋り、人間が喋っている言葉ではないということは当然なんですが、以前にも触れたことありますが、私がろう学校で教員をしてたときに、愛媛大学には教育学部にろうの専門課程があったんですね。この徳島で他の大学ないです、もちろん。そこで学んだ人で、とても若い男性の教師だったけども、熱心な人。で、彼は、そこで何年間通ってですね、筑波大学の方の教育学に行って、さらに、大学院に行って、老教育に関しての研究を続けたわけですね。そのような人だけれども、彼がそういう研究的な論文みたいな書いたのを見せてもらったことがありますが、そこに、人間にとって言葉は非常に大事だと。聖書にもこう書いて、初めの言葉があったと書いてあるというふうに引用しているわけですね。ところが残念なことに、ろう者の言葉って普通の言葉です。これがないんですよね。だから全くのろう、聴力デシベルが90以上であればですね、全く聞こえないわけです。だから言葉も知らない、出ない。音も出ないから、本当にうなり声です。それで生涯終わってしまう。本当に、もう言葉は何にもわからないから、人間の形してる動物と同じようになって、長い歴史の間では、どの労働者っていうのは、どついたり、むちで叩いたり、そして労働をさせられたと。非常に悲惨な運命だった。けれども、労者は言葉わからないか、本に書き残してないわけです。盲の人はですね、展示ができるようになってから、それでもそれで150年足らずですけど、以降にその苦しみを書き残したり、どんな生活を強いられてきたか、強いられてきたかを書いてあるのもあります。だから、そのようにですね、とても熱心な人でも全く間違って、ここの初めの言葉があったというのは、私たちの普通の言葉だと思うぐらいに、多くの人は知らないままです。ここで言うまでもなく、これは神の言葉ですね。そして聖書で一貫して言っているのは、神の言葉がいかに大事かということなんです。ここで言おうとしていること。神の言葉は少しは全てだ。そういう通りですね。神の言葉、これは神と同じで、全部また創造して、さらにまた支えて、それから命もあり、光もあり、どこ。そういうことで、聖書にも初めから、その言葉、神の言葉の重要性が書いてあるわけです。聖書の初め、 神様の言葉が最初に書いてあるのは何という言葉だったのか。聖書2000ページもありますね。その2000ページもある分厚い本で、神様の言葉をわーっと集められている。サムエル、パウロやエレミアら、いろんな人が聞き取った神の言葉はもちろんそれも書いてある。時々聖書研究関係のことで、またはこういうふうにして他の参考にして書いたとかですね、ヨハネ独自のことを書いた、考えたとか、なんかそういう人間が書いたように書いてあるのもいろいろありますが、そういうふうなことを読むとですね、全部は神の言葉になって、人間の解釈を受け取った人に書いてあるんだと。なったら本当に根本から変わってくるんですね。これは、人間が書いたのではなくて、神が導いた、聖霊が導いて啓示を書いたのであって、人間が考えたこと、思想、思ったこと、考えたこととは根本的に違うわけです。だからこそ全世界にこれだけ2000年、旧約あるいは3000年、ずーっと続いているわけです。人間の考えたことっていうのはほんの一部だけです。一部の人だけに通用する。そして、影響力も確実に弱まっていくわけです。はい。それでですね、創世記、初めて神様が言われたっていうことは何だったかというと、光あれという言葉だったわけですね。だからこの今日のところもそれを受けているわけです。初めに光あれという言葉もあった。それもそうです。初めに言葉があった。確かに、初めに光あれという神の言葉があったんですね。それから、この世界というものが神の言葉によって分けられ、いろいろといろんなものが作られていった。自然にできた。でも普通の人。この自然というものを誰が作ったのか、神様なんです。自然にできた、目が生えて、自然に生えた、神様を生えさせたんじゃないなんてことはない。神様を信じる人、全能の神様を信じる人には、もちろん自然全部神様が作ったんだから。一人でに生えてきた、神様を受けたんじゃないということはないわけです。神様がそのように、私たちがわからないご計画の中で、そこに種を落として、大概のものは流されたり枯れていく死んでしまうのに、これは神様のご意志に沿って芽が出てきたと。時の10年、20年後に種が落ちてから出てくるのもあるわけです。普通、この野菜用の種っていうのは巻いたらすぐにザーッと出てくるんですね。あれはああいうふうに調整をしてやる。けども自然界でその20年にわたってアメリカのある大学で貴重な研究をした。のことは非常に長い年月でこういう単純単調なことはお金かかるばっかりで後の人も受け継がないからできないんだけど大会された。そうしたらですね、同じように種まいても自然のものですよ。自然の種だっていっぱいすぐに生えて来年生えるのもある。その年のうちに雨を生えてくる、芽が出るのもある。あとは2年後に出る、3年後もある、10年後、それから20年近く後になってやっと芽が出るのもある。そのぐらい神様バラバラに芽が出てくるようにしてるんだと。どうしてかというと、いっぺんパッと芽出た、洪水でもパッと流されて滅んでしまうからです。そんな風にですね、そんな長い実験だからおそらく一回しかされたことはないと思います。これは私も山で畑を少々ずっと前からもう50年もあるか子供のとこからしてるかわかりますが、なんもないこんな植えたはずなのが一人でに、こんな植物はないと思うのに、パッとこう芽が出てくる。知らぬまた芽が出てくる。ということがよくあるわけですね。その後になって、最初に種が落ちてからずっと後になって生えてくるってもあるわけです。そういうのもみんな自然ということです。それも神様の深いですね、ご計画でされている。そういうことをさらに考えましたらわかりますが、はじめに言葉があったっていうのは人間に対しても言えることで、 我々のこの唯一の神を信じる信仰の大きな影響力の元になったのは、これはアブラハムですね。アブラハムから直接に神の民がどんどん生まれ、アブラハム、イサク、ヤコブと。それから信仰による子供たちで、私たちも。ずっとついた。そのアブラハムが生涯の突然変わったのは、神の言葉が語りかけたからだったわけです。私の示す地へ行きなさいと。考えていったんじゃないんですね。誰かに言われたんだよね。そこがもう嫌だから、生活できないから行ったんではない。神様が言われたから、それに従って出発した。どっかわからない。途中でどんな危険があるかもわからないけれど、神の言葉に不思議な力によってですね、励まされ、支えられ、導かれていったわけです。それから今日の全世界のこのキリスト、神様、唯一の神様を信じる信仰へとつながっていった。それに初めに言葉があったっていうのは、霊的な信仰という面でも不思議なほど一致しているわけです。それ以降にしてもですね、キリストが生まれる前にも、生まれる前から、700年ほど前から、イザヤなどに、最初に言葉として示された。非常な英知ある、霊に満たされた人、正義の人が出るんだと。キリストの前、そういうふうに初めに、言葉でまず予言をされてから、と後になって、本当に現れてきたんですね。それからみんなが知ってるようなこと、キリストの弟子たちはイエス様から私に従ってきなさいと言われて従ったと。神の言葉はずっと漁師していた。そんなのをやめようという考えは誰からも言われない。思ったこともないですね。漁師だから他の技術もないわけです。経験も何もない。それをやめてですね、やめてまで、キリストが言われた。私に従ってしなさい。その一言が、ペテロらの始まりだったんですね。はじめに、彼の本当の霊的な生活に、はじめにイエス・キリスト、神の言葉があった。パウロにしてもそうですよね。生まれながらの非常に良い家は家柄、学問、旧約聖書の学問も特別教育を受けて指導者的だった人物だった。でも本当の生涯人生は始まらなかった。むしろだんだん閉じられていった。そしてキリスト教徒を迫害して国外まで大祭司の許可を得て行って捕まえてはエルサレム連行しちゃったと。そのようにですね、目が閉じられていたのに、彼が目が開かれたのは、神から復活したキリスト、神からの命の光であり、語りかけだったんですね。サウルよ、サウルよ。どのような人々の説得も聞かなかった。ステパノのが信仰によって平和な表情をして死んでいくのを見てもなお変わらなかったのに、復活した神であるキリストからの一言、一つの光をパッと刺しただけで変えられた。パウロの新しい生涯の始まり、初めにキリストからの言葉、光があったと。そういうことでですね。で、ここにおられる方々も私も含めて、みんな信仰持ちの誰かから神の言葉を聞いたわけです。で、それがある時にですね、パッとここに入ってきた。ですね。いくら説得して言うても言うても来ない人は、時が来ない人は来ないわけです。で、それはずっと続くっていうことは、しかも強制されてなくて 信仰を継ぐということは、キリストの言葉が魂の奥に入ったからなんですよね。そういう意味で神の言葉がやっぱり始まりとなって元になっている。神の言葉はなく人間がの説得をいくらしてもしてもほら難しい。いくら学問があって大学の教育だとか言ってほら関係ない。世界中を回ったとか言っても関係ない。金メダルいくらもらっても有名になっても、ローマ帝国の全土を支配しても関係ないんですね。そういうこと一切と根本に人間の本当の新しい生活の始まりっていうものは関係がない。言い換えたら、どんなに弱い人でも、寝たきりの人であっても、言葉が言えない人であっても、その新しい生活の始まりっていうのは同じの神の言葉から始まる。はい。それほどですね、この一言。はじめに言葉があったっていうのは最初に言って、いろんな意味を包含しているということなんですね。それでは長くなりますので、その1ということで今日はその言葉の重要性ですね。ロゴスということのギリシャ語、この言葉の重要性。私たちは一番必要なのは神の言葉であってですね、コロナが治りますようにだけでは、キリスト者としての祈りではです、全く不十分なんです。それは無神論でも遊びたいして悪いことをする誰でもその祈る。コロナが早く治りますように治りますようになったら、どんな悪人でもですね、人を悪いことをする人でも、早く収まってあそこ行って悪いことしようと。だからですね、キリスト者の祈り何でもそれ別なんですね。絶えず神の言葉が中心になる。だからコロナが収まって、あるいはその苦しみの中から神の言葉、神をキリストを見上げるようになりますようにという祈りでなければ、キリスト者の本当に祈りではないということ。普通の祈りです。誰でもがするような。そしてそれによって新しい生活が出発するようにと。本当に神の言葉によって出発したら、それはその終着駅は何なのか。天の国なんですね。はい、それだけはそこまでにしていきます。